あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡文勝です。今日は昨日は2015年7月17日金曜日、六曜は先勝ち先勝でございましたね。はい、ということでもう18日の朝4時を迎えようとしておりますけれども、昨日今日はですね、仕事でこんな時間になったわけじゃなくて、ただただただただのんびりしてたということでね、やっとですよ。もうだから最初から休もうとかね思っちゃったりするとまた仕事が入ってくるんだけれども、そうじゃない形でなんとなくね過ごそうとすると、こうやって結果的になんとなく過ごせたみたいなね。昨日もだから日中は髪を切りに行って、でその後夕方夜からライブがあってね、ライブ聞きに行って、大会まで聞きに行って、でそれが終わって帰ってきて、で晩ご飯食べるの忘れたなと思って一旦また外出て食べに行って、でそっからなんかフラフラ散歩みたいな感じでね、いろいろと歩き回ってたらこんな時間になっちゃったと。もう相当な時間ですけれどもね、朝4時ですからね、どんだけ歩いてたんだって話もありますけれどもね。ちょっとだからここのところね、夜のあのミッドナイトウォーキングもできてませんでしたからね。もういつでしたっけそんな話してたら、もうだいぶ前だと思うんですけれども、ここのところそういう日中も含めてブラブラと散歩なんてできなかったもんですからね。まあ、まだこの前岐阜行った時はね、あらかじめその前乗りでね早めに行ったもんだから、そういった時にはのんびりできましたけど、久しぶりに自分家の近くでねそうやってブラブラとすることができてね、結果的に良かったかなということで、今日もブラブラするぞとかって思っちゃったりするとまたね、なんか余計なっていうか、なんかね仕事が入ってきちゃったりするかもしれないのでね、何も考えないで起きた時の行き当たりばったり感でね進めていこうかなという感じになってますけれどもね。はい、ということで、昨日の分ですね、今日の科学ということでね、毎週金曜日はその日一日科学に関するニュース、どんなことがあったのかというのを紹介するコーナーですけれども、まずはこちら、ヴェロキラプトル、翼のある羽毛恐竜か研究ということでね、映画ジュラシックパークの中では体が鱗に覆われた緑色の凶暴な人食い恐竜として描かれたヴェロキラプトルは、実際は歯を持つ大型の七面鳥に似ていた可能性が高いとの研究結果が16日発表されたということなんですけれどもね、前々からね恐竜になんか毛が生えてたんじゃないかと、羽毛みたいな毛が生えてたんじゃないかっていう説もあったぐらいなんですけれども、今回このそのヴェロキラプトル、まあヴェロキラプトル結構ジュラシックパークをやった後にいろいろとね、なんかあの映画に出てるような恐竜では実はなかったみたいなね話はいろんなところでありましたけれどもね、もともとあれはだからあの人ですよね、マイケル・クライトンですね、だからなんだあれですよ、ウエストワールドとか未来警察 の映画撮った監督ですよ。もともとお医者さんかなんかでね SF 小説家になって、アンドロメダ病原体とかね書いたあの方の原作をベースに撮ったジュラシックパークですね。今度ジュラシックワールド来ますけどね、あれすごい楽しみなんですけれども、でなんでそのヴェロキラプトルが映画の方の後半ではね、なんかもうすごい怖い、そんなに大きくはないんだけれども、でも人の子供よりは大きいみたいなね形で、すごい足も速くて凶暴でね、でずる賢いというところでピンチになるっていうところがあったんですけれども、その中国の方かな、どっかあっちの方、中国北東部ので見つかったチュン・ユアンロンっていう約1億2500万年前に生息していた恐竜が見つかったんですね、ちょっと前にね。で、それがなんかすごい状態のいい形で、だからこれ化石の保存状態が非常にいいっていうのは、その化石がいい具合に化石ってたんですかねいい具合に石になってたんですかね。でそれを見ると、体には毛のような羽毛とか、腕には大きな羽ペンのような羽毛と異なる種類の羽毛が生えてるのがはっきりと確認できたと。で翼と尾には濃い羽毛が生えてたということ でそれになんか似てるらしいんですね。なので、そうするとだからそのいろいろと今まで恐竜出てきたところでは毛とかなかったけど、実際はあったんじゃないのみたいな。でまたそのヴェロキラプトルはだからこのチュン・ユアンロンと系統が近いんですかね。でそのチュン・ユアンロンも羽みたいなものはあるんだけれども、どう考えたってこの大きさで飛べるわけねえだろっていうぐらいのサイズらしいんですね。だからその羽っていうのはもともと空を飛ぶためにあったものじゃないんじゃないかっていう話も今出てるんですよ。なんか卵を温めるためだとかね、あとはなんか威嚇するだから襟巻きトカゲの襟巻きみたいなね、そういうもんだったんじゃないかという説もあるんですね。 で、まあ今そういった流れからそのヴェロキラプトルにもその翼とか羽毛があったんじゃないかと、なんか七面鳥みたいな形してたんじゃないかということでね。でしかもサイズに関してはなんかねプードル犬程度の大きさしかなかったらしいと。なすごい可愛いんですよ、ちんまいちんまい、なんかねちょっとだから大型のトカゲですよね、言うなればね。でそれになんか羽毛がふさふさ生えててなんか七面鳥みたいな考え方によっちゃ可愛いですよね、ふわふわのなんかねそういう恐竜だったかもしれない、あんな凶暴に描かれてるけれども、実はなんか歯はあるんだけどなんかふわふわしたなんかねそういう生き物だったかもしれないっていうね、面白いですよねこういうその古生物学っていうのもね。はい、ということでね、まあこれが明白になるのはいつ頃かわからないですけどもね、どんどん研究進めていただきたいものですね。はい、そして連星系の白色矮星晩星を共食い天文学者が発見ということで、地球から約730光年離れた連星系で晩星の質量を吸い取る超高密度の白色矮星が見つかったということを天文学者らが17日明らかにしたということなんですが、これはどういうことかというと、白色矮星っていうのは恒星ね、だから太陽なんかもそうですけれども、自分からもう自ら光を発している恒星、これがそのまあ年老いてヨボヨボになっちゃうとその白色矮星というふうに言われるようなね、もう熱もそんなにないっていう、まあでもまあちょっと輝いてるっていうね、ものになるらしいんですけれども、その連星っていうのはそれがすごい近くにね、並んでなんかこうこうと燃え上がってるという状況で、まあ SF の世界ではね、 SF 映画とかではそういったものは視覚化してたりとかしますけれどもね、それがその両方とも高密度な白色矮星なのが、片方が片方を食べちゃってるというような状況が、その730光年だから光の、ね、距離にして730年かかる遠くにいるね、その連星が卵してるっていうのが見つかったっていうね、もう光の速度で730年前ですからね、730年前したらいつですか、1300年、1270年とかそんな感じね、もう何時代なのか私も歴史詳しくないんでわからないですけど、その頃にね、その場所では白色矮星が共食いしてたっていうね、いうのがやっと今見られるっていう状況なんですけれどもね、なかなか宇宙のね、そういうその天文学的な話っていうのも面白いですよね。730年、光の速度で730年前にこんなことがあったんだっていうのをね、今見るっていうね、なかなかその距離があるだけで、なんかちょっとしたタイムトリップっていうかね、そんなのが見られるっていう、なかなか不思議な感じがしますけれども、はい、ということで、まあそんなものも見つかったと。そして、もう一ついきましょうかね。冥王星最大の衛星カロン、山やクレーターくっきりということでね、今米航空宇宙局 NASA は冥王星の方にね行ってますよね。 NASA が行ってるっていうか、だからその衛星、だからなんか人工衛星とか飛ばしてるね、探査機がね、探査機が冥王星を、ニューホライズンズだね、NASA の無人探査機ニューホライズンズが冥王星に、接近中にまずは衛星を捉えたと。かなりその細かい写真までね、撮ることができたということでね、すごいくっきりした写真が送られてきたということで、すごいですよね。で実際そのニューホライズンズが冥王星に接近する、あ、それはだからあれか、1時間半ほど前にあたる、米東部夏時間の14日午前6時半ごろ地表から7万9千キロの位置で撮影されたと、ね、だからそれ時間かけて、届いたっていう話ですよねだそれを届いたのを16日に公開したっていうね、それが17日にニュースになったっていうそういうね、そういう状況ですけれども、これね、冥王星に、ね、探査機行ったっていうのもすごいなと思うんですが、私やっぱり気になるのはね、この無人探査機の名前ですね、ニューホライズンズってね、ちょうどだから我々の世代あたり、今だから40代の後半とかね、そこら辺前後の人たちが英語の教科書、ニューホライゾンって英語の教科書を使ってた方結構いらっしゃるんじゃないですか。新しい地平線ね、ニューホライゾン、ね、それが複数形でニューホライズンズっていうね、だからなんか中学の英語の教科書のノリのね、のほんとした感じが今冥王星いるのかみたいなね、ジャックとメリーが今冥王星で何注文してるのかなみたいなね、なんかそんなようなね感じ、イメージをしちゃうんですよね、どうしてもね、ニューホライズンズって言われるとね、なんかね、それそのなんかやっぱりこの子供の頃に刷り込まれた情報って怖いですよね、いつ何時そういう形でね蘇るかわからないですからね。はい、ということでね、はい、今日もまたね、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた来週。